暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは公共下水道と浄化槽についてというテーマでお送りしていきます。それでは本日スタジオにお越しいただいた方はこの方です。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、下水道課の、森と申します。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
そして
同じく下水道課の長野と申します。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回はお二人に来ていただきました、それではまずはですね、お二人が所属している下水道課、こちらでは普段どんなお仕事をしているのか教えてください。
はい、私たちはですね、普段金田一にある浄化センターというところにいます。でそこで家庭や企業から出される汚れた水をきれいに処理して川に返すための仕事をしています。具体的には下水道の工事に関する仕事とか、あとは下水道や浄化槽を設置する際の補助金の支給といった仕事をしています。
はい、そうか、主に金田一の方でお仕事されているんですね。
そうですね、
はい。それではまず下水道についてのお話伺っていきますが、下水道にはどのような役割があるのでしょうか。
はい、下水道なんですけれども、各家庭ですねからのトイレや台所などから流れてくる汚れた水、これを汚水というんですけれども、それをきれいにしてから川に返すのが下水道の役割となってます。一人当たりが1日に使う水の量って何リットルか分かります？
一人当たり、
はい、
ああそうか、飲み水とかだけじゃなくてもお風呂とか
そうですね、トイレとか含めて、
そうですね、
大体500ミリのペットボトル何本分かで答えてもらえるといいんですが、
はい、
答えはですね、500本分ですなので大体約250リットルとなります。
はい、
でこれだけの多くの汚れた水をですね、まあ、基本なそのまま流してしまうと川が汚れて不衛生なだけじゃなくて自然にもですね様々な影響を及ぼしてしまいます。で下水道ができると水洗トイレが利用できたり、あとは各家庭からの雑排水や、あとは工場からの排水が直接川に流れ込まなくなって水がきれいになります。であとは汚い水が家の周りにたまらなくて嫌な匂いとか、やっぱりちょっと臭い匂い出ますよね。あとはハエなどの発生が防がれて街がきれいになります。で私たちが清潔で快適な生活を送るために下水道っていうのは重要な役割を果たしています。
そしてこの下水道なんですけれども、
はい、
下水道っていつからあるんですか？
下水道の歴史はだいぶ古いです。
はい
はい、私たち人類がですね初めて下水道を作ったのは今からおよそ4000年前です。で200年ぐらい前になってヨーロッパなどの都市で現在のような下水道が作られました。でその頃っていうのはヨーロッパで伝染病が流行ってまして、多くの人が亡くなってしまいまして、でその原因っていうのは川や海に うんちやおしっこをですねそのまま流していたことによって町が汚れたため多くの人が死んでしまいました。でそこで町をきれいにするために下水道が必要ということが分かったんです。で私たちの住んでる日本ではどうだったかっていうと、まあ、昔っていうのはだいたいうんちとかおしっこっていうのは畑の肥料に使っていたので川の水が汚れるっていうことはほとんどありませんでした。まあそもそもそんなに水を使うっていうことがなかったっていうのもあるんですけれども、だけど明治に入りまして東京などの都市にですねいっぱい人が集まってくることによって汚水っていうのが溢れてしまって伝染病がヨーロッパのように流行ってしまいました。そこでヨーロッパと同じように伝染病をなくすために1884年明治17年にですね東京で初めて下水道が作られました。そこから始まっています。
そういうことなんですね、
はい、
そっか、日本では明治からも下水道があったんですね。
そうですね、
はい、そして二戸市ではいつから下水道の、はい、整備が始まったんですか。
二戸市で下水道の整備が始まったのは白鳥川の水質が悪化したことが原因で平成6年度の終わりから下水道の整備が始まりました。なのでもう30年近くやってます、はい、で二戸市内には二戸浄化センターと浄法寺浄化センターの2カ所の下水処理場がありまして、そこで汚れた水をきれいにしています。二戸浄化センターで処理を行う対象地区は二戸処理区、浄法寺浄化センターで処理を行っている対象地区は浄法寺処理区と呼んでいます。下水道が使用できる地域は二戸処理区では北は金田一あざの駒焼き場地区から南は石切どころあざ春山地区までが対象となっています。一方浄法寺の処理区では北は浄法寺町の向田地区から八幡立の地区までが対象となっています。具体的な地区を知りたい方は下水道課までお問い合わせください、
はい、
ちなみにですね二戸市の下水道普及率っていうのは令和5年の4月1日付なんですけれども1日時点では約 50% となってます、
はい
はい、で全国の普及率は 81%、岩手県は 63.2% で47都道府県中34位となっています。まあ岩手県全体見てもまだまだ低い数字なので、これからもですね下水道を必要とする方々のために頑張って整備を進めていきたいなと思っています。
はい、そしてどのようにしてこの下水処理場まで汚水が送られてくるのでしょうか。
はい、お家から道路の間にまず管が入ってるんですけど、道路の下にですね下水道管っていうのが埋められています。でその下水道管を通して金田一にある浄化センター、あるいは浄法寺の浄化センターまで自然に流れるようにちょっと角度をつけて、下水道管が通っています。でお家がどうしても道路よりも低いところにあるっていう方もいるかと思うんですが、そういうお宅のところは水中ポンプというのを利用して高い場所まで水をあげてます。
そういうことなんですね、
はい、
下水道管の大きさはどれぐらいになりますか。
道路の下に埋まっている下水道管の大きさは自治体によって違います。二戸市では直径が15センチから70センチの管を採用しています。二戸市内で埋まっている下水道管のだいたい7割が直径15センチの管になってます。二戸市内の下水道管全部つなぐとだいたい100キロぐらいになります。
そんなに、
はい、
そういった距離になるんですね。
そうですね、
そしてこの下水処理場では、
はい、
汚れた水をきれいにするということなんですけれども、
はい、
どうやってきれいにしているんですか。
はい、下水処理場には大きな池があります。 でそこで微生物が汚れを食べてきれいにしてくれています。汚れをたくさん食べて重くなった微生物っていうのは下に沈んでいって、きれいになった上澄みの水ですね、それを消毒して川に返しています。重くなって沈んだ微生物、それおでいっていうんですけれども、それは脱水機という機械で、水を抜いて脱水をして肥料を作る会社に運んでいます。で最終的にそのおでいですねっていうのは木くずなんかと混ぜ合わせて発酵させてコンポストという有機肥料にしています。
なるほど、そうか、肥料になっているんですね。
はい、そうなんです。
はい、そして続いて下水道の力で、きれいにできないものってあるんですか？
あります。下水道管流せば何でもきれいにできるっていうわけではありません。下水処理場の微生物に害を与えるもの、あとは下水道管を詰まらせるものっていうのは流してはいけません。
そうですよね、はい、具体的にどんなものが詰まりの原因になるのでしょうか？
はい、ティッシュペーパーですね、は水に溶けないのでトイレなどに流してしまうと下水道管が詰まってしまいます。トイレではトイレットペーパーのみを使用するようにして、それ以外のものは流さないようにしていただきたいです。はい、最近ではですね、下水道管の途中にあるマンホールポンプ場というところで、タオルなどの衣類がポンプに詰まって、汚水を送ることができなくなる故障が多発しています。なので絶対にタオルなどの衣類を流さないように気をつけてください。
はい、何があって流れてしまったのかっていうところもありますけど流してはいけないですもんね。
そうですね、はい、で、あとはキッチンではですね、天ぷらなどの揚げ油に使用した油、そういったものは流さないでください。ちょっと油を流してしまうと下水道管の中でですね、固まって管に付着してしまいます。で、これがどんどん大きな塊となって下水道管を詰まらせる大きな原因となってしまいます。なので料理に使った油は新聞紙とかキッチンペーパーに吸わせるか、あとは市販の処理剤ですね、凝固剤で固めるとかしていただいて一般ゴミに出すようにお願いします。ちなみに使用済み天ぷら油は市のリサイクルで回収を行っていますので、そちらももしよければぜひご活用いただければなと思います。
そうですね、
はい、あと他にまだあるんですけど、はい、高濃度の薬品ですね、これは下水道管を溶かしたり変形させたりするので流さないように気をつけていただきたいと思います。下水道管が詰まるとトイレが流れなくなったり、道路に汚水が溢れたり、皆さんの生活に支障が出てしまいます。私たちの豊かな生活のためにマナーを守って使うようにお願いいたします。
はい、そうですね、今後、本当自分だけじゃなくて皆さんに影響が出てくることですもんね。
そうですね、
はい、ぜひ気をつけていただきたいと思います。そしてここまで下水道についていろいろお話ししていただきましたが、
はい、
下水道を使用するには、どうすればいいのでしょうか？
はい、下水道を使用するにはですね、お家の中にですね、水洗トイレなどの器具を設置したり、家の周りに配管をしたりする工事、それを排水設備というんですけれども、そういったものを、行っていただく必要があります。で、二戸市では排水設備工事を施工できる工事店をしていますので、二戸市で指定している工事店にですね、工事を依頼していただくと下水道を使用することができます。
はい、ではそういったところにぜひお願いしていただいて行きたいですね。
はい、
それではその下水道に接続する排水設備工事、こちらやっぱり結構、お金もかかることなのかなと思うんですけれども、補助金などはあるのでしょうか？
はい、市では下水道に接続された方を対象にですね、補助金制度を設けています。はい、例えばですけど、汲み取り式トイレから 水洗トイレにリフォームした方には二戸市水洗トイレリフォーム補助金20万円を交付する制度があります。でまたこれまで使用していた浄化槽から下水道に切り替える場合ですねには二戸市浄化槽切り替え接続費補助金10万円を交付する制度があります。補助を受けるには交付条件がありますので市のホームページで確認していただくか直接下水道課にお問い合わせをいただければなと思います。
はいはい、補助金があるとやっぱり安心ですね。
そうですね、
はい、気になる方はぜひお問い合わせください。はい、それではこの後もまだまだお話を聞いていきたいところですがここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半は浄化槽について伺っていきます。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、この地域のゴミの出し方を教えていただきたいなと思ってここに来ました。最近引っ越してきたばかりでわからないことが多くて。
そうでしたか。ゴミの基本的な出し方としては資源ゴミはカシオペア連邦のマークが入った緑色印刷のゴミ袋、燃えるゴミ、燃えないゴミは同じくマークが入った青色印刷のゴミ袋を使用してください。所定の集積所へ決められた日の午前8時までにゴミを出しましょう。ゴミの出し方や分け方、各地区の収集日は市のホームページでも確認できます。
なるほど、資源の回収を行っている場所もあるんですか。
はい、二戸市内には11箇所のリサイクルステーションを設置しています。こちらは24時間いつでも資源回収を行っているのでご活用ください。リサイクルステーション設置場所や回収する資源の種類はホームページでもご確認いただけます。わからないことがあったら環境推進室へお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は公共下水道と浄化槽についてというテーマでお話を聞いています。本日は二戸市役所下水道課の森さん、そして長野さんにスタジオをお越しいただきました。後半もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
前半のところでは下水道についてお話ししていただきました。後半は浄化槽についてお話し聞いていきたいと思います。それではまずは、下水道が整備されていない地域ではどのように汚水を処理するのでしょうか。
はい、公共下水道が、整備されていない地域では、敷地前の側溝や川にすべての排水を放流して排水処理を行っていますが、家庭から出る、汚水をそのまま流してしまうと川が汚れるなど環境に様々な影響を及ぼします。側溝や川に汚水を流すためには水を浄化しなくてはなりません。そこで汚水を浄化する設備が浄化槽になっております。
はい、ということで、まあ、浄化槽がこういったところで使用されている、この浄化槽なんですけれども、まあ、一体どういったものになるのでしょうか。
はい、浄化槽には、単独処理浄化槽と、合併処理浄化槽の、2種類があります。単独処理浄化槽は、トイレのみを、処理する浄化槽です。以前は、家庭用の浄化槽といえば単独処理浄化槽が中心でしたが台所や洗濯、お風呂などといった、排水は処理せずに流されていたため側溝や川の汚れの、主な原因となっておりました。水環境を守るため、 平成13年度に浄化槽法が改正されてからは、新たに設置する浄化槽は、合併処理浄化槽のみとなりました。合併処理浄化槽は、トイレだけではなく台所や、お風呂など家庭から出される汚水を微生物の力で分解し、きれいな水にして側溝や河川などに放流する浄化槽のことです。合併処理浄化槽の汚水能力は単独処理浄化槽の約8倍で、下水処理場並みの処理能力があります。
そうなんですね。だから今は合併処理浄化槽が主に使われているんですね。はい。そして浄化槽の仕組みについても詳しく教えていただいてもいいですか。
はい。浄化槽内に、いるたくさんの微生物が、汚水に含まれている汚れを食べて、分解してくれます。浄化槽は、こうした微生物が、繁殖しやすく、また、働きやすくなるように工夫設計されています。汚れをたくさん食べて、重くなった微生物は沈み、浄化された水は少量の薬剤で消毒されてから放流されます。小さな浄化センターといったところです。
この、合併処理浄化槽を設置することで生活はどのように変わるのでしょうか。
はい。トイレが水洗化されるほか、汚れた生活排水もきれいになり、衛生的で安心した生活を送ることができます。浄化槽の設置工事は短期間で済み、設置スペースは車1台分程度で済みます。
そうなんですね。そして、この合併処理浄化槽を使用するにあたって、やはり気をつけなければいけないことなどあるかと思うんですけれども、どういったことに気をつけて使用すればいいのでしょうか。
はい。先ほど、下水道を使用する上での、注意事項をお話ししましたが、浄化槽においても、注意していただきたいことは、ほぼ、同じとなっております。トイレではトイレットペーパーだけを使用してください。紙おむつや衛生用品、タバコの吸い殻は、絶対に流さないでください。詰まりの原因となったり、浄化槽内の微生物に悪影響を及ぼします。台所では使用した油は、流しなどに流さないようにお願いします。油は微生物の力で分解することができないので絶対に流さないでください。また、塩素系の漂白剤をたくさん使わないようにお願いします。塩素系の漂白剤を使用すると浄化槽内の微生物が死んだり、働きを弱めたりします。最後に一番大事なことですが、ブロワーの電源を絶対に切らないでください。ブロワーとは、浄化槽に空気を送る機械のことです。浄化槽内に酸素を供給し、微生物の働きを活発にするためブロワーの電源を切ってはいけません。浄化槽を使用している方は、これらのことに気をつけて使用するようお願いいたします。
はい。トイレットペーパーだったり油のお話は、先ほどもありましたけど、漂白剤が結構意外だなって思いました。影響が出るんですね。
はい。
ぜひ気をつけていただきたいと思います。そして浄化槽を設置した後の維持管理なんですけれども、こちらはやっぱり必要ですか。
はい。浄化槽を設置した後、維持管理を行わないと、機能が低下し水質汚濁の原因となってしまいます。そのため、維持管理として清掃、保守点検、法定検査が必要になってきます。保守点検は、維持管理業者が行うもので1年に3回以上行うことになっています。その他に浄化槽の法定検査と呼ばれる検査が、2種類あります。1つ目は、浄化槽を設置した後に、1回行うもので、浄化槽の設置状況や、設備の稼働状況、水の流れ方といった状況など、浄化槽が正常に、動いているかどうかを、調べる検査となっております。2つ目は、1年に1回行う定期検査で、保守点検や、清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを、確認する検査です。私たちの生活や、自然環境を守るためにも浄化槽の正しい維持管理を行うようお願いいたします。
はい、わかりました。気をつけていきたいと思います。それでは浄化槽を設置するとき、先ほど下水道の際も聞いたんですけれども、やはりお金がかかるのかなと思いますので、何か、補助制度などそういったものはありますか。
はい。二戸市内の、下水道の計画区域外の地域で、個人住宅の浄化槽設置に、補助金の交付をしております。 個人の専用住宅の浄化槽設置が補助対象で、アパートやお店などは補助対象外となっております。ただし住宅と店舗の併用住宅の場合、延べ床面積の2分の1以上が居住スペースであれば補助対象となります。また放流先が確保されているということが条件となっております。補助金額についてなんですけども、令和5年度から限度額が増額となりました。工事内容により金額が変わりますので、詳しくはホームページか直接下水道課へお問い合わせください。例としてですが、汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ変えた場合なんですけども、5人槽で最大78万円、7人槽で最大86万4千円、10人槽で最大105万円となっております。住宅の延べ床面積で浄化槽の大きさが決まっているため、130平米以下は5人槽、130平米以上は7人槽、2世帯住宅は10人槽を設置することになります。補助金の申請の方法については下水道課に申し込み書を提出していただき、内容等を確認して補助の対象となるものであれば補助金交付申請書を提出していただいております。浄化槽工事につきましては補助金交付決定後の着手とさせていただいております。今年度の補助はもう締め切っておりますけれども、浄化槽設置をお考えの方は来年度ぜひ申請をどうかお願いいたします。対象件数には限りがありますので、浄化槽設置を検討している方は早めに交付申請をお願いいたします。
はい、浄化槽の方にも補助金制度があるんですね。ぜひ気になる方はまずは下水道課にお問い合わせをお願いいたします。ということで、今回は公共下水道と浄化槽についてそれぞれお話を聞いていきました。本日は二戸市役所下水道課の森さん、そして長野さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。